バルナバドサウル宣教旅行に出発する。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエ、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロ、私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。キプロス宣教。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を告げ知らせた。二人はヨハネを助手として連れていた。島全体を巡ってパフスまで行くと、ユダヤ人の魔術師でバルイエスという一人の偽預言者に出会った。この男は地方総督セルギウス・パウルスという賢明な人物と交際していた。総督はバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞こうとした。魔術師エリマ、彼の名前は魔術師という意味である。は二人に対抗して地方総督をこの信仰から遠ざけようとした。パウロとも呼ばれていたサウロは聖霊に満たされ魔術師をにらみつけて言った。ああ、あらゆる偽りと欺きに満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろう。するとたちまち魔術師は目がかすんできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き信仰に入った。ピシディア州のアンティオキアでパウロとその一行はパフスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。パウロとバルナバはペルゲから進んでピシディア州のアンティオキアに到着した。そして安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か改宗のために励ましの言葉があれば話してくださいと言われた。そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち、並びに神を恐れる方々、聞いてください。この民イスラエルの神は私たちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に住んでいる間にこれを強大なものとし、高く上げた身腕を持ってそこから導き出してくださいました。神はおよそ40年の間、荒野で彼らの行いを耐え忍び、カナンの地では7つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださったのです。これは約450年にわたることでした。その後神は預言者サムエルの時代まで裁く者たちを任命なさいました。後に人々が王を求めたので、彼は40年の間、ベニヤ民族の者で、キシュの子サウルをお与えになり、それからまたサウルを退けて、ダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。私はエッサイの子で、私の心にかなう者、ダビデを見出した。彼は私の思うところをすべて行う。神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。ヨハネはイエスがおいでになる前に、イスラエルの民全体に悔い改めのバプテスマを述べ伝えました。その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。私を何者だと思っているのか、私はあなたたちが期待しているようなものではない。その方は私の後から来られるが、私はその足の履物をお脱がせする値打ちもない。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのです。そして死に当たる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。こうしてイエスについて書かれていることが全て実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。 このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは今民に対してイエスの証人となっています。私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせています。つまり神はイエスを復活させて私たち子孫のためにその約束を果たしてくださったのです。それは詩編の第2編にもあなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りです。またイエスを死者の中から復活させもはや朽ち果てることがないようになさったことについては私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなたたちに与えると言っておられます。ですから他の箇所にもあなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしては置かれないと言われています。ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てました。しかし神が復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのです。だから兄弟たち知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに信じる者は皆この方によって義とされるのです。それで預言者の書に言われていることが起こらないように警戒しなさい。見よ、侮る者よ、驚け、滅びされ。私はお前たちの時代に一つのことを行う。人が詳しく説明してもお前たちには到底信じられないことを。パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める回収者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めた。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚なく罵ってパウロの話すことに反対した。そこでパウロとバルナバは勇敢に語った。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人はみんな信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まった。ところがユダヤ人は神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々を扇動してパウロとバルナバを迫害させこの地方から2人を追い出した。それで2人は彼らに対して足の塵を払い落としイコニオンに行った。他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。